思春期の子育てに奮闘するお母さんとお父さんのためのメンテナンスボイスメモ。お相手は大城くんこと茨城大城がお送りいたします。改めまして、皆さんこんにちは。大城くんことキャリアコンサルタントの茨城大城です。私は、フリースクールで約20年子どもの支援とか、保護者の方との伴走とか、あるいはその一緒にね働く支援者、専門家のねなる先生たち、まあ、後輩たちの研修、あるいは、まあね、学校の先生方への、まあ、コンサルとか研修とか、まあ、そういったあのことをずっとやってまいりました。で、今ですね私の人生のテーマは支援者支援ということで、あの直接ね、まあ、子どもさんへの支援っていうことよりはその支援をやっぱり一生懸命されている方をあの支えてあの、まあ、行きたいなっていうふうに思ってます。で実はあの姉妹番組が YouTube でございまして、こちらはフリースクールで頑張る先生のための応援チャンネルということで、支援のポイントについて、まあ、あのそういったサポート番組を作っているわけですが、まあ、この番組はその支援の専門家ではなくて子どものその子の専門家である、まあ、お母さんお父さんのための番組ということで、まあ、日々本当にいろんなことでね奮闘されていらっしゃると思いますので、まあ、ここでお話ししたことが、まあ、少しでも気持ちのねメンテナンスになったらななんていうふうに思って、番組を作っていこうということで構成しております。さて、今日はですねどんなことをお話ししようかなとかちょっと頭を巡らせてみましたが、私、20年で現場でやってきたわけですよ。で、まあその相談がねご相談いただくっていうのは仕事のその立場の問題もあって、まあ、少ない年だと100件とか150件ぐらいかなとか、多い年だと200件250件とか多分相談乗ってきたんじゃないかな、もう延べだと本当に数は多いんだろうなと思うんですけど、まあ、仮にねその平均で、まあ、20年でだいたい3000件ぐらいご相談に乗ってきたとするじゃないですか。で、だからまあ相談に乗るお話を伺うっていうことは、まあ、それだけの経験値があるんだけどということなんですよ。今日のテーマはですね、私が相談をするっていうことは私は素人かもしれないっていうのがちょっと実はテーマでございまして、今日この話に至った経緯っていうのはこの番組のね1回目を始めてみようと思って背中を押してもらった機会っていうのが今年の10月に2回もあったんですよっていうのをこの間お話ししたと思うんですけどね、その中でもいろんなこうなんていうのかな、まあ、今回特にその勉強会が直近であって、でその中で、まあ、自分の人生をこう振り返るみたいな機会があったんですよね。でなんかね絵にして自分の人生の山あり谷ありみたいなねことを表現して、まあ、その時にどんなことあったなとかで、まあ、それを踏まえてこれからどう生きていこうかなみたいなことをなんかとっても大城くんとしてもこう考える時間になった素敵な時間だったんですけれども、その中で本当にぐさっと刺さったのがですね、なんて言ったらいいのかな、うまくいかなかったその谷のところっていうのが、まあ、人生でね、まあ、大きく言うと僕の場合3回とかあるんだけど、その3回うまくいかなかったっていう話よりもその後こうクッとね回復自分でさせてるでしょって、でその時にどんなことがあったのみたいなことをインタビューしてもらったんですよね。これに、ね、なんかすごく僕はドキッとしてですね、あなんだろうって、なんかこう自分がなんかまあ落ちた瞬間が何だったかっていう風な見つめ方じゃなくて、上がった瞬間って何だったんだろうっ っていうのをと向き合うの質問っていうのってですね、実は私3000件の面談の中でもよくやってたんですよ。よくやってたはず。なんかいいね、やっぱり勝ちパターンを一緒に探していきましょうとかね、なんかそういうフレーズも使ったし、うまくいってる状態のがこう増えていく、だからそこにきっとコツがあると思うんですよねみたいなことをお話してたはずなのに、いやいざね自分の問題になった瞬間にそういう視点にならないんだなみたいな、なんかまずそういうことが今日のお話のねしてみようかなと思ったきっかけになったんです。で、しかもですね、私がそのクッと回復させた理由をずっと掘って掘って掘り下げた結果分かったのが、その時に自分が回復した理由はですね、自分が心の底からなんか本音で人に相談したっていうタイミングだったんですよね。と思って、なんかそのことにもすごくびっくりで、まあね、その3回以外にも鮮明にね僕が残ってる記憶の中に残ってるなんか人への相談とか自己開示場面ってどんなのあったかなって、ちょっとねノートに今朝昼間だったかな書き出してみたんですよね。で話を聞いた回数は3000回、僕がその話をしたなって感じるのは1,2,3,4,5,6,7、なんとね8回そうなんだと思って、3000対8ってなかなかの割合だななんてね、そんな風に思ったんですよね。で、まあこれをね これからどういう風にじゃあ位置づけていこうかなっていう風になって、でやっぱりこう自分自身がこれからもこう辛いこととかね、しんどくなることとか、まあ、人生の転機を迎えることはきっと太条くんにもあるし、そういう時のポイントは、あ、なんか人に多分ちゃんと相談するっていう、自分一人で解決しようとするんじゃなくて、弱いところも含めてね、悩んでることとかをみんなこうさらけ出してみるっていう勇気を持つってことなのかなっていうのが、一昨日ぐらいの僕の着地点だったんです。でそこから、まあ、数日間結構こう気持ちの中でもふわふわふわふわして、まだなんか収まりの悪いところがあったんですけど、なんかそれこそこうスッとね、こう言葉が今朝って言ったらいいのかな、なんかまあ、あ、こういうことかもみたいなふうに思ったことがあったんですよね。でそれは、実はですね、ちょっと話がね一回脱線しちゃうんですけど、この、まあ、番組1回目作ったじゃないですか。でそれを何人かの人とかね、それかそれこそその背中を2回目に押してくださった方とかにも、いや実は背中を押してもらって作ったんですって、よかったら聞いてみてくださいみたいな風に送ったら、なんかねこうすごいですね、このラジオってなんかこうリスナーからのお便りをいただきましたみたいな、いやそうとっても嬉しいなと思ってね。でもうちょっとかいつまんでご紹介これもさせて勝手にしちゃっていいのかな、大丈夫かな怒られないと思うんで、ちょっとだけ紹介しますけどね、ありがとうございますっていうか、行動早やっぱりいいですね、なんか夜中に聞いていただいたのかな、夜中に聞かせていただいたんですが、まあ秋のね夜中にもぴったりでしたと、アマテラス大神作戦のね話からお姉ちゃんの話で今回終わってましたけど、まあ、その本人のね彼がエンジニアになるまでの展開も気になりましたみたいな、なんかそんなまた楽しみにしてるよみたいな風なねこのことを言ってくださって、まあ、とっても嬉しくて、で実はこのねそのエンジニアさんに私連絡取ってみたんですよ。でちょっと実はラジオっていうのを始めてさみたいな、で、ね、もうちょっとそういうリクエストもあるから、あなたのことってちょっとまあ、それはね個人が特定されないようにするけど話してもいいかなみたいな相談したんですよね。だからここで私は相談が出てくるんですよ。でそしたらね本人に言われたのが、 ありがとうございますって、それをしかもわざわざ電話してくれてとっても嬉しいし、なんだったら出ましょうかみたいな、なんかね、今出演交渉が相当うまくいってるみたいな現在地になったんですよ。で、相談をしたら感謝をされるとかね、いやすごく僕もなんか思うことあって話したいみたいな風な、なんか雰囲気も持ってくれてて、でそういうのもあって今日私の中ですっと降りてきた、まあ、相談っていうことへの定義づけ、新しい定義づけね、相談をすると、相談相手側、まあその相手ですよね、まあ、誰かの人生に新たな役割が加わるっていうふうに思ったら、なんか誰かに相談するっていうことの僕の中の負担っていうのは小さくなるんだなっていうふうに思いました。なんか相談ってすごく申し訳ないなとか、なんか恥さらしのようなね気持ちになっちゃうことっていっぱいあるんですけど、なんか相談をすると周りの人も豊かになるのかもしれないとか、なんかその人の存在価値をその人が感じるみたいなことになるのかもって思ったら、なんか頼るっていうことが人の役に立つってなんか不思議だなーなんて、そんな風に思いました。それじゃあまたお会いしましょう。